呼ぶ気の福音第7回誠の仲裁者という主題で呼ぶ気の15章から17章です。キリスト教の二大潮流といえば誰でもカトリックとプロテスタントを挙げるでしょうね。プロテスタントというのは決してプロになるテストではなくて抗議するものという意味です。反抗するものという意味でもあるわけなんですね。で、発端はご存知のようにマルチン・ルターです。マルチン・ルターは宗教改革者と呼ばれますけれども、決してキリスト教を改革した人ではないんですね。本来の福音信仰への復帰を呼びかけた先駆けとなった人なわけです。それは有名な95箇条の定題です。1517年と言いますから今から約500年ぐらい昔ですね。マルチン・ルターがギュッテンベルグのお城の教会の扉にですね、この95箇条の定題を掲げたわけです。これは主にその当時ローマカトリックが発行していた免罪符に対する疑問を提起する文書だったわけなんですね。ですから抗議書だったわけです。で、決して信仰を改革しようというふうな意図ではなくって、自分の疑問を95箇条にして教会の扉に貼り付けたということなんですけれども、これが発端となって大きなうねりとなっていったわけです。そして翌年1518年にハイデルベルクというところでカトリックの司祭と討論会が行われたんですけれども、そこでルターは栄光の神学に対して十字架の神学ということを提唱したんです。まあ、なぜこんな話をしたのかというとですね、今日のテマン人エリパズとヨブとの第2回目の討論というのが、この時の討論となんか似ているなという思いがしたわけなんです。で、栄光の神学というのは主にカトリックで取られていた立場だとルターは言うんですけれども、まあ、ざっくりと言いますとね、こういうことになるようです。信仰深い人に神の栄光が現れる。これいいですよね。信仰深い人に神の栄光が現れる。問題は後半なんです。しかし、不信仰な人に災難が見舞うというものなんですよ。後半問題ですね。そうすると前半も問題になってくるわけです。全体としてやっぱり因果応報思想を表すような神学理論だということになるわけなんですよ。いいことをすればいいことが、いい結果が、悪いことをすると悪い結果が起きるというのが、この栄光の神学という言葉で代表される考え方なんですね。これに対してルターは十字架の神学ということを言いました。これは端的に、すべての人は罪人です。しかし、十字架の恵みへの信仰によって救われる。これが十字架の神学だと。ルターは自分の立場をこうはっきりさせていったわけなんですね。ですからこれは信仰義人と呼ぶことができます。そうすると、栄光の神学は行為義人、人間の行いによっていいこと悪いことが結果するという行為義人の考え方というふうに捉えることもできると思うんですね。まあ、これについては神学討論会が行われなければならなかったほど深い主題ですので、まあ、ざっくり言うとそういうこと、そのように言うことができるかと思うわけなんです。ということで今日の15章から17章までのところをそのことを心に留めてみたいと思うんですね。で、テマン人エリパズ、この人が登場するのは2回目なんですが、この人の語ることが15章に述べられています。大きく3つのことを語っていると思うんですけれども、語り出すにあたってですね、エリパズはもはや情け容赦ないんです。一番の年長者だと言われていますけれども、非難と糾弾の言葉が彼の口から発せられるわけですね。2節、死者は虚しき知識を持って答えるであろうか、 東風をもってその腹を満たすであろうか。死者であるならばもう少し言いようがあるじゃないか。あなたの言っていることは東風のようなものだというんですね。この東風というのはシロッコというふうに呼ばれているイスラエルに吹く風なんです。特に春にこれが吹いてくるわけなんですけれども、イスラエル南部の土地を全部枯らすんです。ですから私と家内がイスラエルに行ったのは6月でしたけれども、もう全部枯れていました。でもガイドさんが言いました。信じられないでしょうけれども、前の月まではここは全部花畑だったんです。ところが白子が吹いてきて全部枯れさせられたんです、いうふうに言ったんですね。そういう東風、例えることができるというわけです。だから尊大なヨブの言葉は、東風のように有害無益で不信仰だとエリファズは決めつけるわけです。まあ日本のことわざで言うと、口は災いのもと、だから黙れというふうに彼は言いたいわけですね。そして15章の7節からですね、身の程をわきまえよ、ヨブというふうに彼は説得しようとするわけです。7節にこのように言っています。あなたは最初に生まれた人であるのか、山よりも先に生まれたのか、あなたは神の会議に預かったのか、あなたは知恵を独占しているのか、あなたが知るものは我々も知るではないか、あなたが悟るものは我々だって悟るではないか。身の程をわきまえよ、ヨブと彼は呼びかけるわけなんですね。そしてエリパズは最後このように結んでいます。34節35節、神を信じない者の輩は子がなく、舞内による天幕は火で焼き滅ぼされるからだ。彼らは害悪をはらみ、不義を生み、その腹は偽りを作る。不尊な者の末路は滅びなのだ、というふうにですね、情け容赦ないです。これでわかるように、相変わらずの因果応報論に立ってですね、このさまざまな不幸がヨブに襲ったのはお前の罪が原因なんだと、なんとか説得しようとするわけです。でもヨブ記の冒頭を知っている私たちは、ヨブは罪がない、義人ヨブということが大前提になっているということを見ているわけですね。ですから因果応報論がたとえ一般論としては妥当としても、ヨブにそれを言うのは適用不当ということになるわけなんですけれども、エリパズはお前が原因、あんたが悪いというふうに言い続けるわけなんですね。それに対するヨブの応答が16章と17章に書かれています。17章冒頭でヨブはこのように言っています。私はこのようなことを数多く聞いた。あなた方は皆人を慰めようとして、かえって人を煩わすものだ。因果応報論なら私はもう何度も聞いて知っている。私を慰めるどころか、力づけるどころか、かえって私を落胆させるだけだ、というふうに言っているわけなんですね。そして4節からは、むしろ私が立場を交換してあなたに私が同じことを言ったとしたら、あなたはどう思いますか、というふうにですね言っています。言われたらどう思うか、というのが4節の言葉なんですよ。私もあなた方のように語ることができる。もしあなた方が私と変わったならば、私は言葉を練ってあなた方を責め、あなた方に向かって頭を振ることができる。しかし苦しんでいるのは私なんだ、というんですね。ただいくら語ったって、私の苦しみはそれによって和らげられはしないのだ、と言ってですね、6節7節このように言っています。たとえ私は語っても、私の苦しみは和らげられない。たとえ私は忍んでも、どれほどそれが私を去るであろうか。まことに神は今私を疲れさせた、というふうに言っています。神様はもう疲れました。ヨブは不信仰なわけじゃないんです。この時でもやっぱり神様に語りかけてるんです。祈ってるんです。私は疲れました、というふうにね言っているんですよね。面々と17章までヨブは語るんですが、でもですね、この後にその絶望の中にも彼は仲裁者、神様と私を取りなしてくれる人が欲しいですという仲裁者への願望が見え隠れするんです。 19節からこのように言っていますね。見よ、今でも私の証人は天にある。私のために保証してくれるものは高いところにある。私の友は私をあざける。しかし私の目は神に向かって涙を注ぐ。どうか彼が人のために神と弁論し、人とその友との間を裁いてくれるようにと言っています。友人たちは寄ってたかって私を責める。でも私の本当の弁護人、仲裁者は天におられるというんですね。そしてこの思いはさらに17章に入ってもですね、同じように言っていますね。3節でこのようにヨブは言っています。どうかあなた自ら保証となられるように、他に誰が私のために保証となってくれるものがあろうか。誠の仲裁者は天におられる。いや、天に欲しいとヨブは言うわけなんですね。そして16章と17章でヨブは自分が今苦しんでいる苦難の様子を語るんですけれども、その言葉がですね、ちょうどイエス様の受難を思わせるような言葉があちこちにあるんです。人間ヨブはイエス様が受けた苦しみのような、その苦しみを味わっているんですね。例えば16章の9節でですね、こんなふうに言っています。彼は怒って私をかき裂き、私を憎み、私に向かって歯を噛み鳴らした。これは詩編にあるダビデの言葉でもあるんです。そしてダビデのこの言葉はキリストを予言しているものだというふうに言われています。それから16章の10節、人々は私に向かって口を張り、侮って私の方を打ち、共に集まって私を責める。そうですよね。打ち打たれた時のイエス様のその姿、また十字架上で人々はイエス様を罵りました。その姿を彷彿とさせるような、そういう苦しみをヨブも味わっているんです。だから17章の10節で、どうかあなた自ら保証となられるように、これはイザヤ書にある言葉なんです。これらのことを通して内村勘蔵はこう言っています。ヨブの証言者要求は、すなわちキリスト出現の予表である。まだこの時にイエス様の姿を見ることはできないわけです。ヨブは誠の仲裁者を得ることはできないわけです。でもそのヨブの叫びは、天の誠の仲裁者を求める、その思いが16章と17章に垣間見ることができるというふうに言っているわけなんですね。昨日ですね、会社で東日本大震災以来被災者支援を続けているタクシーの運転手さんが来ていろいろ話して、彼は今南三陸町の教会で信徒説教者として説教しています。しばらくですね、韓国人の宣教師が帰っていたんですよ。それでコロナで来れなかった間、信徒説教者として働いていたんですけれども、ようやく宣教師が来たそうです。ところが韓国語しか喋れないということでですね、彼が今も日本語で説教しているんですけどもね、千田さん、ここのところどうしたらいいんでしょうねってよく聞かれるんですよね。でそんなふうな話をしていながら思い合わせたのが、震災当日にですね、松島から帰ってくるときに4時間も聞かされ続けた悔い改めなさいという言葉のこと、これはなんか因果応報に思われますね。一見すると災害の真っただ中でですよ、悔い改めなさい、悔い改めなさい、イエス様の言葉とは思えないような悔い改めなさいが4時間聞かされ続けた。あれは空耳ではなかったと思うんです。あの言葉の意味は何だったんだろうか、すごく悩まされたんですけども、でも前にお話ししましたけども、これはルカ伝の13章にあるイエス様の言葉なんですね。こんなふうにありました。ちょうどその時ある人々が来て、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。津波に巻き込まれずに仙台に帰ってくることができた私たち、 私たちが罪がなかったからではないんだ、あるいは津波に飲まれた人が罪があったからこの災いにあったというのではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。そしてこのあなた方も悔い改めなければという言葉はですね、3回繰り返されるんです。こんなふうに続いていますね。またシロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの10人はエルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。そうではない、そうではない、そうではない。因果応報ではない。主が求めているのはこの悔い改めなんだということなんですよね。で、悔い改めということについては私は従来から方向を変えるというのがもともとの意味だということをお話ししました。方向を180度変える。今まで自分の過去とか自分の罪とかを見ていたその目を180度変えて主を見上げることだというふうに言い続けてきました。でももう一つ大切なことがあるなというふうに気づかされました。それはですね、今日の修法悔い改めということ、このコラムの下から7行目あたりの真ん中につまりという言葉がありますね。そこから藤木正蔵さんという方がこのように言っているんですね。悔い改めとは心の向きを神の方に変えることではなくて、見つけてくださった神の思いの中にいる自分に気づくことなのです。あるいは見つけてくださる神の愛の中に自分をスポーンと委ねることなのですという。ただここのところでですね、藤木さんは心の向きを神の方に変えることではなくてって変えることではないと言ってますけども、私はそう思いません。神の方に変えることだけではなくて、向きを変えるだけではなくて、スポーンと愛の神の御手に自分を委ねること、これ本当に大切だと思います。ただ方向変換で終わりじゃないんです。委ねることです。スポーンと委ねること、これとても大切なことだというふうに思いますね。私も信仰のきっかけになったのはこの委ねるということです。今までは自分の力で一生懸命なんとか切り開こうとしていたけれども、そうじゃないんだ、償えないこの罪をイエス様があがなってくださった、ここにだけ自分の救いがあると思ったときに、お委ねしようと思いました。委ねるということですよ。お任せするということ。それを藤木さんはスポーンと委ねるというふうに言ってますね。本当にそうだと思います。罪を悔い改めて神様に立ち返る人のために、イエス様の十字架の許しはあるんだ。そしてこの方だけが本当の仲裁者なんです。私たちがイエス様の十字架のあがないを信じて、イエス様が私の救い主ですと信じるときに、主なる神は言われるんです。私はもうあなたの中に罪を見ない。我が子があなたの罪の代価を払った。ここに本当に神様の愛があるんですよね。誠の仲裁者はイエス・キリストです。そのことを心から求めるヨブの言葉を持って結びたいと思います。16章の19節からのところですね。見よ、今でも私の証人は天にある。私のために保証してくれるものは高いところにある。そして17章の3節でこのように言ってますね。どうかあなた自ら保証となられるように、他に誰が私のために保証となってくれるものがあろうか。天に私たちのイエス様はおられて、私たちのための仲裁者と、誠の仲裁者となってくださっているんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、罪人だけが災いに遭遇するのではなく、私たちはすべてイエス様の問いなしによってのみ救われることができる罪人です。イエス様の十字架によって罪許され、あなたの恵みと祝福のうちを歩むものとさせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。